こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。出身教授録は哲学者教育者である森信蔵が、大阪天王寺師範学校で1937年から1939年に行った修士科の講義を記録編集した講義録である。国定教科書をなぞるのではなく、将来教師となる若者に向けて人間としていかに生き学び、他者とか変わるかを正面から問う。本書が扱うのは、理智読書、仕事礼、友情、国家、人生の有限性など、生活と思想を切り離せない主題である。その清流には人生二度なしという時間意識と、日々の小さな実行が人格を形作るという実践的な人間観がある。戦前の講義であるため、国家観や表現には成立時代を踏まえて読む必要がある。しかし知識の習得を超えて、教育を人間形成の営みとして捉える視点は、現在の読者にも検討に値する。本書の目的は答えを即座に与えることではなく、読者が自らの生き方への問いを未熟させることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、人生二度なしを。抽象的な人生論ではなく、時間の使い方へ落とし込む本書の核には、人の人生は代替も反復もできないという人生二度なしの認識がある。これは単に責めを大切にしようという感傷的な標語ではない。限られた時間を持つ以上、目標の立て方、今日なすべき仕事への向き合い方、習慣の選び方には責任が伴うという実践上の要請として語られる。森は若い師範学校生に、将来を漠然と待つのではなく、誇らしを持って自分の生を方向づけることを求めた。ここで言う志は、職業上の成功だけを意味しない。自分の能力や境遇をどう生かし、他者や社会にどう関与するかという長期的な自己規律の軸である。したがって本書は、短期の成果を得るための自己管理術とは異なる。日常の行為を人生全体への態度の表れとして見るのである。現代の読者にとっては、忙しさや偶発的な予定に流されている時間の配分を点検する契機になる。ただし、人生を常に緊張で満たすための教えと受け取るより、何に時間を差し出すべきかを吟味する倫理として読むのが適切である。次に、読書を精神の食物と捉え、経験を深く理解する媒介と位置づける。森は読書を知識や情報の収集ではなく、精神の食物として位置づける。人が内面的に成長し続けるには、目先の利害を超えた問題に触れ、自分の経験を言葉によって照らし直す必要があるという考え方である。とりわけ本書では、人物の選択失敗、使命への向き合い方を具体的に考えられる伝記を読むことが勧められる。若い時期の理智にも、人生経験を重ねた後に改めて生き方を定め直す時期にも、伝記は異なる意味を持ちうるからである。一方で、森は本そのものを真理と同一しない。真理は現実のただ中にあり、本はそこへ至る手引き、あるいは媒介であるという、この留保が重要である。読書だけで人格が完成するのではなく、現実の仕事、人間関係、困難の経験が不可欠であり、読書は経験の意味をより深く把握する働きを担う。本書の読書論は、多読や速読の技法ではない。読む内容を生活上の問いと結びつけ、左翼を通じて自分の判断を養うための読書論として理解できる。さらに、教育を知識伝達で終わらせず、教える者自身の修養と結びつける。講義の直接の相手が将来の教育者であったことから、本書では教育の責任が繰り返し問われる。森にとって教育は、情報や技能を効率よく渡す技術だけではない。生徒が生き方を考え、自己を律する力を得るための種まきであり、その成果を即時に測ることはできない営みである。この見方は、教育の成果を短期の数値だけで判定しにくい理由も示す。人格への働きかけは、教えた瞬間に可視化されるものではなく、学ぶ側の人生の中で時間をかけて現れるからである。同時に、教師が語る内容と日常の姿勢が乖離していれば、教育は説得力を失う。本書の教えるはすなわち学ぶことという趣旨は、教える側が完成師であることを求めるのではなく、教える責任が自らの学びと修養を不断に要求するという意味である。これは学校教師に限定されない。管理職、親、指導者など他者の成長に関与する立場の人にも当てはまる。ただし、本書を教育者への精神論としてのみ読むのでは不十分である。教える人と学ぶ人が共に自らの行為を称察する関係をどう築くかという教育観として読むべきである。そして、例外を作らない日課の思想と形から心を整える実践論、本書には、人生を支えるのは大きな決意だけではなく、日々の小さな約束を守る力だという考えが通底する。森は、自分への約束に安易な例外を設けると、継続の基盤そのものが崩れやすいと指摘する。疲労や予定外の出来事を無視せよという単純な根性論ではなく、例外を正当化する習慣が自己規律を空洞化させる危険への注意である。重要なのは、守るべき実践を過度に増やすことではなく、自分が本当に引き受けると決めた少数のことを明確にする点にある。 また森の教育実践では、姿勢返事例、言葉遣いといった形も軽視されない。白田や振る舞いは内面と切り離された外装ではなく、心身が相関する人間にとって、内面を育てる入り口にもなるという理解である。例えば、礼を形式だけの作法として終わらせず、相手や状況に注意を向ける行為へと深めることが求められる。このため本書の実践論は内心の善意だけに依存しない。繰り返せる行為の型を持ち、それを通じて心の向きを正す点に具体性がある。最後に、主要他者評価ではなく、心読と我の点検へ向ける本書が説く人格形成は、他人から立派に見られるための作法ではない。わしろ誰にも見られていない場面で自分を慎む心読が重要な基準となる。公の場での礼儀や努力は評価を得やすいが、一人の時の選択には、その人が実際に何を大切にしているかが現れる。森の収容論はこの外部評価から自由な自己点検を重視する。また人間関係や組織の問題を考える際にも自分の欲望や自己中心性、すなわち我を無批判に拡大させないことが課題になる。これは自己否定を目的とする禁欲主義ではない。自分の都合だけを唯一の尺度にしないことで他者への敬意、友情、共同の仕事への責任が可能になるという人間理解である。本書が気品や誠、敬といった匿名を扱う際にも、表面的な品の良さではなく、こうした内面的な姿勢が問題にされている。現代では自分らしさが強調されることが多いが、本書は自分を肯定する前提として、自分の偏りを見抜く訓練も必要だと促す。厳しい語り口を歴史的文脈とともに吟味しつつ読むことで、自己演出とは異なる倫理的な自立の意味を考えられる。結論として、主審教授録は、教育者を志す人はもちろん、部下や子供を育てる立場にある人、日々の仕事を人生全体の方向と結びつけて考えたい人に向く一冊である。また、読書を習慣にしていても、それが現実の判断や経験の理解にどう役立つのかを問い直したい読者にも有益だろう。講義録ゆえに一項ごとの主題が比較的明確であり、長大な本ではあるが、関心のある章から読み、時間を置いて再読する読み方にも適している。本書の特色は、人生論を理念だけで終わらせず、返事、姿勢、読書、約束の守り方といった生活の細部に接続している点にある。同時に、それらを単なる処世術へ愛称化せず、人生二度なしという時間意識、教育の責任、他者への敬意という大きな問いの中に置く。この往復が一般的な自己啓発書や道徳の箇条書きとは異なる。一方、戦前の師範教育を背景とする国家観や価値判断には、現代の読者が無条件に同意できない箇所もあり得る。そのため、時代的制約を認識し、普遍化できる部分と批判的に検討すべき部分を分けて読む姿勢が必要である。それでも、教育と修養を一過性の成果ではなく、長い人格形成として考え抜く密度は、本書を人間学の古典として際立たせている。ご支援いただける場合は、森の部山。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。